もしもし、
はい、
テレフォン人生相談です。
お世話になります。お願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、70歳。
70歳、はい、結婚してます？
主人は10年ほど前に亡くなりました。
あ、そうですか、
はい、
そうすると今はお一人で暮らしてるの？
いいえ、長男と2人で暮らしてます。
長男と2人、
はい、
で長男は何歳ですか？
40歳です。
40歳、はい、わかりました、
はい、
でどんな相談ですか？
5年ほど前に長男に彼女ができて、
はい、
月に1回電車で1時間ぐらいのところに会いに行ってたんですよ、
はい、
で今は全然行ってないんですけど、
はい、
お金をなんかすごい送ってるみたいなんですよ、
その女性のところに。
そうです、
はい、はい、
で1週間ほど前でしょうかね、子供の部屋にお掃除に行ったら封筒を見つけて、
はい、
中をちょっと私開いてたから、
はい、
ちょっと見たんですよ、
はい、
そしたら6万5千円とかが入ってて、
はい、
こんな大金をとか思ってたんですけど、
はい、
で2、3日経ってからその封筒を子供が持って彼女に送ってるみたいなんですよ、はい、その前に私ももう5年も付き合ってるなら結婚はどうって聞いたことがあるんですよね、
はい、
そしたらもうそんなないとか言って言うんですよ。
結婚する意思がないと。
意思がないのか知らないけど、そのお金だけはずっと送ってるんですよ、
うんうん
うん、だからひょっとしたらなんか詐欺にやってるのかなとか。
あ、詐欺とかそういう意味で。
そうですね、
うん、
だからどういうふうにして聞くのか、そのままほっとくのかっていうことも心配なんですけど、ただもう会社から帰ってくるとさっさっと2回上がってご飯を時には降りてきてまた上がってくっていう感じなんですよね。
食事をするときには一緒に食事するんではないんですか？
一緒にはしないんです。
そうすると今のあなたの関心はね、
はい、
小さなことまでこの長男に向いているわけです
よね、はい、そうですね、はい、そうです。
ですから封筒を見るわけですよね。
気になっちゃうんですよね、すごく。
建前としては結婚してもらいたいと言ってるけれども、
はいはい、
本音の部分としては、
はい、
このままいてもらいたいんじゃないの？
いや、全然そんな気持ちはないですよね、
うん
うん、だから私はお友達にもう早く結婚して一人で暮らしたいわとか言うと寂しいよとかね、その子がいるからいいんだよっていうことは言ってもらうんですけど、
うん、一人で暮らしたいならね、
はい、
6万5千円も封筒の中に入ってたけど、そんなに毎月渡してるのってあなたが本当に思ってることをポッと言うってことはできないんですよね。
ちょっと怖いような気がするっていうか、暴力まではいかないですけど、物を投げたりとか、
うん、
物を壊したりとか、私には全然手は出さないんですけど、
うん、
怖いっていうとこもあって、これ
聞いたら、だからあなたに向かってで、
はい、
物は投げないけれども、
はい、
怒りはあなたに向いてるわけですよ。
そうです。
そんだけ怒りがあるんだけれども、
うんうん、
あなたからは離れられないんですよ。
そうなんです、はい、
それであなたの側からすると早く結婚してもらいたい、私は一人で暮らしたい、
うんうん、
と言いながら、あなたの心の中は全部この長男の一挙一動に関心が持たれてるわけですよ。
子供で区別したらいけないんですけど、
うん、
次男がすっごく可愛いんですよね。
次男は何歳？
38歳です。
気になるのは長男に対する気になり方とは違うんじゃない？
はい、違います。
だから長男は嫌いだけど好き、次男は好き、
うん、
で今長男の方と一緒にいる、
はい、
それであなたはこの矛盾の中で心理的に混乱しているっていうことですよね。
ああ、そうですね、はいはいはい。
だけどちょっときついことを聞きますけれども、
はい、
もし、
はい、
もうちょっとあなたが年を取った時に、
はい、
どちらを頼りにしますか？
次男ですね。
そうかな。
うん、
だって次男は好きなだけで、
はい、
別にあなたの心に矛盾がないけれども、
はい、
長男は好きだけど嫌いなんですから、だから今日の相談というのは、
はい、
そういう状況になった家庭の状況をどうしたらいいかっていうことですよね、
はい、そうですね。
その中の一端として、
はい、
封筒の中に 6万5千円入ってるっていうことを、
うん、
どうやって言ったらいいかっていうことですね、
はいはい、
それではあの心についてのエッセイストとしておなじみの、はい、マドマゼル愛先生にお話を伺いたいと思います。
はい、
はいはいはい、
はい、マドマゼル愛です。まず経済的にはこれ2人はどうやって暮らしてるのかしら。
私は主人の年金で、
うん、
子供は生活費を少し入れてくれて、
はい、
そんな感じです。
具体的にどんくらい入れてるのかしら。
封筒で彼女にお金を送るようになったら半分になりましたね。
そうするとその、はい、どのくらい前からこの仕送りが始まったと予想されるの。要するにあなたの、
そうですね、半年前ぐらいから。
まだじゃあ最近だよね。まだね、
うん、
その半年前っていうのは要するにあなたのところに家に入れてくれるお金が少なくなったのが半年前からってことね。
はい、
それそのことを気にしてるわけ、それともそのこととの因果関係の中で、
はい、
自分の立場がないがしろにされてるという憤りっていうのが。
あ、そうですね、なんか生活費に減らされたって言ったらあれなんですけど、はい、でそちらになんか送ってるっていうのもちょっとありますね。
でもあなたは言える立場じゃ、なんでいきなり半額になっちゃうの、なんで言わないかったの。
言いました。
そしたら
って言ったら黙ってますね、
うん、そこだよね。だってね、
あ、そうですね、
うんうん、要するに、
はい、
みんながなんか家族として人間としてっていうか触れ合っていない家だったってことだよね。その中で性格的な気楽さから次男とは問題なく過ごしていたと、
はいはい、
そして次男は家にいる時でもお母さんとは気楽だったわけですか。
結婚してなんか子供ができたらすごく穏やかになって、
うん、
私も嬉しくて。
じゃあ要するにお母さんが寂しいってことだと思うのよ。これ
それもあるかもしれない。
このままだって長男とずっと一緒にいるの。
一緒にいたくないなと思う気持ちが。
でもなんでそこまで分かってんのに、
うん、
お母さんと長男の間に話題っていうか話し合いができないわけ。
ちょっと怖いっていうか。
何が怖いの。
なんか物に当たったりするんですよね。
いいじゃない。物に当たるっていうのは彼はもう追い詰められてることだから。
あ、そうです、ね、
母との対話が始まる可能性がそこに出てくるわけじゃない。
あ、そうですか。じゃあこれ普通に言えばいいんでしょうかね。
普通っていうか普通に言えないと思うよ。それ怖がってるんだから。
あ、子供にこれってどうして送るのとかっていうのは言えないっていうことですか、ね、
言えないわけでしょ
今のところ
今のところっていうか今言えなきゃ永遠に言えないよね。
ああ、
だから
だ、ね、
お母さんの中に眠っている、
はい、
自分でも気づかないものすごい深い依存性があるんですよ。
あ、
本当のところは、
うん、
長男は最初子供の頃どんな人だったの。お母さんお母さんって素直だったんじゃないの。
どうかな、もう忘れちゃったぐらいだけど。
じゃあ弟はどうだったの。
弟はもう可愛くて可愛くてっていう感じで。
あ、本当、うん、じゃあ長男だから生まれた時に理想を持って結構無理して育てたんだろうね、
うん、そうですね。父親がすごいなんか長男だからっていう風で厳しかったという
か、うん、それであなたは旦那さんに完全に依存していたから、
はい、
そうですねっていうような形でやっていたものの、
そうですね、もうちょっと反抗したら暴力振られましたから全
部。あ、旦那に、
はい、
うん、ということで長男の最初に生まれた子に対する育てる時のストレスが尋常でなかったってことだよね。
ですね、
はい、話してみたらどう。それ、
そうですか、
うん、だからお母さんは長男に対してはお父さんの手前自分を守ることを優先した中で育ててきたんですよ、うん、
あ、
だから親子関係が始まっていなかったのよ、うん、長男との間には、
はいはい、
そこら辺の負い目があるから話すこともできないし、
うん、だからあの次男にお金のことですか、うん、この送ってるっていうことを話したら余計いけないでしょうね。上手に話をしてくれるかなと思うんですけど、
うん、あ、それって母さんのやり方だなってことになるよ。
ああ、そうですね、うん、ちょっと何かあるとちょっとこうなんだけどって私が頼るんですよね。
それってね、次男を愛してることでも何でもないんだよ、
は
い、
あ、だ
そこもすごい誤解があるのよ実は。
あ
なたが愛してるのは長男ですよ本当は。ただどうしていいか分かんないだけよ。またその機会奪われてきたのよ、旦那さんの立派な子供に育てなくちゃいけないという圧力のもとで、
はいはいはいはい、
あなたが本当は修復したいのはやっぱり長男との関係ですよ。
あ、
それには自分を変えるしかないから。
自分を変える、
うん、母になるしかないもん。
あ、そうですか。
ここら辺もう一回ちょっと加藤先生に伺ってみたい、
はいは
い、ちょっとお待ちください、
はいは
い、
あなたが認めるかどうかは別としてね、
はい、
最後にマドマゼル愛先生がおっしゃったように、 あなたが本当に愛してるのは長男の方だっていうこと。
あ、そうですか。
で、お互いに嫌いで、お互いに離れられない、うん、お互いに相手に依存しながらお互いが嫌いなんだ。こういうのは共依存という言葉があるんですけどね、
はいは
いはい、お互いに依存し合ってるんですよ。
あ、そうですか。
だからお互いに依存してるんだけど、お互いに嫌いなんですよ。
そうですね、はい。
だけどじゃあ長男選ぶか次男選ぶかって言ったら長男の方選ぶんです。
あ、
それでね、おそらくね、あなたは成長してないですから、まあ、ごめんなさいね、このこと言っちゃって、
はい、
長男は成長の過程で寂しい思いしてると思います。
ああ、そうですね、次男にあれで
と同時に、
はい、
同じようにあなたも小さい頃寂しい思いしてんじゃないかな。
そうですね、してますね。兄弟3人なんですけど、
うん、
長女と、
うん、
私が次女なんで、下に弟なんですよ、
うん、
やっぱり長女はなんかすごい父親は可愛がって、
うん、
次に男の子が生まれたんですけど3ヶ月ぐらいで亡くなっちゃって、
うん、
でまた私が生まれたら、
うん、
もうなんか一度も抱っこしたこともなく、
うん、
全然扱いが違うんですよね。でまた次男が生まれてすごく喜んで、
うん、
なんか私はすぐ叩かれたとか、
うん、
うるさいとか、なんかきつい言葉をかけられたのも、
うん、
あるんです。
邪魔者のように扱われて、
そうですね、
すっごい寂しい思いしてるんです。
そうですね、はい。
そこが最大の原因です。そこに気がついかない限り、
はい、
この問題は解決しません。
あー、
つまりあなたは本当に小さい頃寂しい思いをしてんですよ。
そうですね、はい、
それでその寂しい思いがあるから、
はい、
積極的な関心が周囲から欲しいんです。
そうですね。
それでその積極的な関心をこの長男から得ようとしたの。
ああ、そうですか。
ところが長男はあなたが望むようには動かないんですよ、気持ちも体も。
はい、そうですね。
そこであなたは長男に対する憎しみが出たの。
はい、
依存的敵意です。だから長男も寂しいから、
はい、
あなたの関心が欲しいんですよ。
ああ、そうですか。
だからあなたに関心を求めながらあなたに依存してあなたが嫌いなのです。
うん、
そして同じその心理があなたと長男との間に成立してるんです。
ああ、
それがコディペンデンスと共依存っていうことなんですよ。
あ、はい、
これ長男は、
はい、
家出ませんよ。
出ないですよね。
あなたも一人になりたいとかって言うけれども、
そうですね、きっと一人になったら寂しいと思いますね、
うん、いざとなったら一人になるのね、はい、共依存ですから。だから二人がお互いに嫌いでお互いに依存し合ってどうにもならない関係なんですよ。
そうですね。
だからそれを解決するためには、
はい、
あなたが今おっしゃったこと、猛烈に大切なこと、
ああ、
自分はこういう家族構成の中で小さい頃、
はい、
寂しい思いした、お父さんお母さんの関心欲しかった。
そうですね。だからよく泣いてばっかりったっていうことが母から聞きました。
そういう運命を背負って私は今生きているんだ、これを私は乗り越える、
はい、わかりました。70
歳を超えて素晴らしい人生が開きます。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
お互いに嫌いでお互いに関心を欲しくてお互いに離れられない、共依存、コディペンデンスと言います。